10.4 高市小泉決戦はオールド自民との国民闘争である。
週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田直です。
もうね、いよいよ今週土曜ですよね、うんうん、自民党総裁選、
はい、そうですね、
こうなるんですけれど、うん、まあいろんな議論が、まあ、なされてると思います、はい、まあ政策の中身の話だとか、まあ小泉さんの資質どうやねんと、うんうん、もう記者会見でもしたばっかり見ても
カンペ見てね、
カンペ見てね、質問受けてもカンペ食ってみたいなね、うん、ことをやったりとかして、そんな人が外交で総理大臣になっていけんのかとかね、資質の問題だとか、まあいろいろ言われてるわけですけども、
はい、
これね、いろんな見方ができると思うんですけど、これは結局ね、まず結論から申し上げると、いわゆるオールド自民っていうのがあってね、
はい、
これが石破さんとか岸田さんっていう古い自民党が、まあ、あるわけですよ、
うん、
でね、思い出していただきたいんですけど、安倍政権長かったから、
うん、
なんか安倍政権、安倍一強でなんか安倍さんのグループって非常に強いんかなと思ってあるかもしれないんですけど、実はね、安倍さんっていうのはね、中心じゃなかったんですよね。で、中心はね、どっちかって言ったらもう岸田さんなんです。
ああ、そうですか。
自民党の中心って岸田さんで、うん、まあ、宏池会って言うんですけど。
ああ、はいはい。
うん、で、まあ、安倍さんっていうのはね、なんかあの時総理なんかになれないだろうと思われてたんですよ。一番最初に総理になった時もそうだし、二回目の時もそうなんですよ。自民党内の力学から言ったら、まあ、普通にそれは無理やろうと、まあ、言われてたんですけど、だって、保守、っていうことをね、安倍さんは掲げてたわけですけど、自民党って昔クライテリオンでも特集やったことありますけど、厳密な意味で保守政党じゃないんですよね、
うんうん、
自由民主党ですから、
はい、
自由だからリベラル政党なんですよ。で、民主っていうところにもし国民が保守であれば保守なんですけどっていうのもあって、安倍さんっていうのは実はその自民党の流れの中から言ったら真ん中とは必ずしも言えない部分だったんだけど、
はい、
それものすごい努力で自民党が保守政権であるという遺伝子をね、うん、しっかりと呼び起こしてそういう状況を作ったんですけど、なくなってしまったことによって席を切ったように岸田という自民党のオールド自民が復活したんです。
勢いが、
うん、だからもともとあっちが強かったんです、
はい、
復活したんで、それでその流れをもう石破さんがそのまま引き継いでるということで、これどっちかというとね、自由民主党っていうのはね、アメリカの意向でできてるんですよ。最初に、これはね、もう今日時間もないので、あんま詳しくは言わないですけど、もともとね、日本国民のためにできたというよりは、アメリカが、ロシア、ソ連とかね、中国共産党とか北朝鮮とか、そういうものと戦うときにここにそういう制度があったらっていう、はい、そういう趣旨もあってね、できたところもあって、でそれになんか日本国民は支持してきたのはなんか保守的な気持ちでね、日本国家のためにっていう思いもあって、だからその日本国民の思いとアメリカの意図戦略とのまあ融合政党であるんですよ。で、残念ながら岸田さんっていうのはまあそういうところがの3つにあるんですよね。まあアメリカって言っても民主党と共和党でちょっといろいろあったりして、彼はちょっと民主党系だったりとかするんですけど、でそれが困るんですよ、日本国民は。で、もともと緊縮財政だってアメリカが押し付けてきたものですね、まあそれずっと守ってるのは日本の責任なんですけど、そういうなんていうんですかね、オールド自民っていうものだから、石破さんのは石破さんだけじゃないんですよ。その後ろにまあ、アメリカの影がちらついたり、中国共産党の影がちらついたり、あと、財務省がおったり、あと財界がいたり、グローバル企業がいたり、っていうのがいるわけですよ。
うん、
その、なんていうんですかね、オールド既得権グループですわ。まあ、これと、戦ってるのはトランプなんですよ。
はい、
アメリカ国内でこういうのと。
はいはい、
トランプ革命っていうものは、実は、民主党との戦いではなくて、古い共和党との戦いでもあったんです。それにしっかりね、トランプは勝利をしてるので、してるんですよね。それと同じ現象が、まあ今、高市さん対 小泉さんで戦われてるんですよ。で、それが証拠に、トランプと安倍さんってめちゃくちゃ仲良かったじゃないですか。
ああ、そうでしたね。
これ思想的に近いからですよ、うん。石破さんなんて目も合わせなかったし、名前、やめた時、誰それっていう動画が残ってるじゃないですか。
見ました。
だからそれはね、やっぱりね、いわゆる既得権、世界の裏側で、陰謀論でも何でもなくてね、まあ、実際にそういう方々の影響で、政治が動いてるわけですよ。それおかしいとトランプさんも言ってるわけですけど、それがおかしいということを安倍さんよりももっと純粋に叫んでいる、主張しているのが高市さんなんですよ。
はい。
だから彼女は本当にね、国民側の政治をやろうと志しておられるんですよね。うん、
味方なんです、
ね。だから政策内容とかも僕が国民のためにと思って考えた政策内容とほぼ一致することを言ってるわけですよ。まあ、細かいところとかいろいろ違うところもあるんだろうとは思いますけど、
うん、
基本的にはね、国民のためをすごくね、おっしゃってて。で、進次郎さんだって何もそんなこと思ってないじゃないですか。ただ単に、向こうの既得権者だし、財務省とか、古いアメリカとか、古い森山さんだとかね、うん、そういう岸田さんだとか、
はい、
で、日本国民のための政治をしてないのは、もう過去10年の政治で明らかじゃん。10年というか、この5年のね、
うん、
岸田によっても明らかになってる。わけじゃないですか。それとの戦いになってるんだという話を改めて今日はいたしたいと思います。
よろしくお願いします。今日は総裁選の実態が見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
スマートフォンから簡単操作で楽々配車登場、日卓スマハイ。お電話不要、スマホのアプリで簡単にお呼び出し、いつでもどこでもスマホからお迎え先をご指定ください。下車中のタクシー位置や到着予定時刻、概算の運賃、経路もスマホで確認が可能です。詳しい利用方法は日本タクシーのホームページまで。ますます便利で安心に、日本タクシー株式会社。
お祭り、イベント、旅行、通勤、通学、今まさに日常が戻り、出会いが街中に溢れています。北港観光バスはバス事業を通じ、あなたと誰かを笑顔で結ぶお手伝いをしております。送迎、シャトルバスから路線バス、貸切バスまで、様々なシーンでお客様のニーズに応えていきます。この街の日常を守りたい、北港観光バス株式会社。
さあ、お送りしています。週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、10.4、高市小泉決戦は、オールド自民との国民闘争である。
うん、これはね、オールド自民っていうのがまああって、で、それが岸田、石破によってしっかりと表に出てる状況にあるわけじゃないですか。
はい。
で、この間の参議院選挙、昨年の衆議院選挙、うん、あるいはまあ、都議会選も含めていいですけどね、東京都議会選も含めていいですけど、そういう古い自民党が嫌だと言ったんですよ、
うん、
まあ、これがもう最大のポイントですよ、
うん、もうそれが国民の声、
うん、でもう見上がってるわけじゃないですか、
はい、
これでもうだから回答的出直しだってね、
うん、
言っててですよ、
はい、
その下の根が乾かないうちに進次郎に乗っかるって、うん、いやこれはね、脳死状態ですね。
なんか出直しじゃなくって、なんかもう足引っ張ってますよね。
いや、もう完全にそうそう。だから出直す気ないってことですよ。
ね
え。前のまま。前のままっていうことですよ。悪いことばっかりしてね。子供が、あんた反対せんの。反省しまーす。向こうのとこで反省しまーす。
絶対せへん
よ。あんたちゃんと勉強するの、勉強しまーす。おかちゃん出てったらまだ野球しに行こうか。って野球しに行くみたいなもんですよ。
うんうん、
何にも反省する気のない子ですよ。これはね、で自民党がもしここで本当に進次郎なり、まあ林さんも含めてですけどね、なったとしたらね、総裁がもう、立て直せなんかないってことですよ、
うん、そうですね、
自分からに何もない、何の反省もないってことですよ、
うん、
めちゃくちゃ嫌われますよ。進次郎で人気が出るなんて嘘ですからね。あれはテレビメディアが世論を牛耳ってた頃はそうかもしれないけど、今や SNS とテレビの影響力は五分五分ぐらいまで来てるわけですよ。 で、若年層、もう50歳未満に限って言ったら、SNS の方が影響でかくなってるわけですよ。
うん、
この現実をね、やっぱりね、国会議員って年齢が比較的高いじゃないですか。
はい。
分かってないんですよ。うん、で、既得権の人はね、いや、なんか変わるの嫌やなと思ってるわけですよ。
なんでこれがいいの？
今のままでいいんじゃんって思ってるわけですよ。それは裕福な人はそうですよね。
うん、
まあ、ね高齢者の方もまあそうですよね。
うん、うん。
で、自民党で、石破でええやないかって言ってる人もそういう人たちなんですよね。で、あと、その石破辞めるなって言ってた人は、いわゆる左翼の政党の人は、まあ、石破やったら、その自民党がどんどん弱くなって、日本国民が覚醒しなくなるから。
なんか逆張りみたいな感じ。
うん、そうそう。だから辞めるなっていうのはちょっと特殊な事情が、
はい、
まあ、あるんですけれども、
うん、
もう石破さんっていうのはもう本当にそういう、石破さんが嫌われてるっていうのは、石破さん個人が嫌われてるだけではなくてね、あの裏側に自民党の嫌なものが全部腐敗が見えてるわけですよ。
はい。
でそれと戦うと高橋さんはおっしゃってるんですよね、
うん、
で具体的にはね高橋さんはその背骨をいら直すっておっしゃったわけですよ。
そう背骨、
うん、背骨をいら直すと、
うん
うん、自民党の背骨をいら変えるんだ、うん、だからいわゆるそのリベラルで緊縮財政の流れを変えると、うん、高橋さんはおっしゃってる。
ちゃんと姿勢正すってことですね。
そうそうそう。で公約内容にはっきり出ててね、
はい、
この公約をねざっとねまとめるとねものすごいいいんですよこれ。例えば高橋さん、
はい。
最もやりたいことは大胆な危機管理投資と成長投資。あくまでもどこまでも経済成長を追い求める。
うんうん。
公共投資をやって経済成長を仕切ると。どこまでも追い求める。だから途中で諦めないっていうことですよ。で、世界の潮流は緊縮財政でなく責任ある積極財政だと。
うん。
で、戦略的な財政出動をやると。無茶苦茶な財政出動じゃなくて、
はい、
戦略的にやると、
うん。
で、社会保険料を軽減して。3党合意に基づいて年収の壁の引き上げをやって手取りが増えるようにする。
うんうんうん。
めちゃめちゃいいこと言ってるじゃ
ん。具体的にこう良くなってい、うん、いきそうなこうビジョンがね、うん、見えます。
で、そのための財源はってどうせ言われるけれどね、この税収は経済成長すれば自然増に向かい、恩恵は未来の納税者に及ぶと。
はい。あー、うん、すごい、ちゃんと若者にも目を向けて。
そうですよ。で、そうやって国を強くして、
はい。
最終的には防衛力の裏付けのない外交は弱い。
うん、
だから防衛力もしっかりとつけていく。
はい。
で、その防衛力の根幹にあるのが日本の国力であって。
はい。
国力の根幹にあるのは人材力だと。
うん。
までおっしゃってるんですよ。
いい。
ちゃんとしてるじゃないですか。
はい。
で、こんな当たり前のことを言う総裁候補がいなかったってこと
です。そうか。当たり前なんですよね。
当たり前なんですよ。
うん。
だから別に高橋さんも極端じゃなくて、普通の人なんですよ。
ちょっとね、今までの流れで麻痺しちゃってるかもしれないですけど。
そう添加物ばっかり食べてたら、生野菜食べたら、ちょっと極端だな、これとか思うのと一緒ですよ。
当たり前。
そうそう、体が歪んどんねん、お前ってこと。ところがね、この添加物ばっかり考えて、その合成着色料ばっかり食べてる人間には次の言葉響くわけですよ。国内投資135兆円。賃金100万円増を目指します。
うん、
財政規律は守ります。3党合意の年収の壁を物価賃金上昇率を踏まえて引き上げます。つまり何もしません。こういうのは、おええやんけ。
うん。
おええやんけ。今のままの俺たちのやることができるってことやろ。信じろ、かんやっちゃの。これみんな応援しちゃってくれや。って言ってるわけです。
オールドたちが。
オールドの重鎮たちが。そのオールド重鎮たちの周りに、へい、わかりました。っていう議員がいっぱいおるわけですよ。
うん。
次はどなたに言いましょう。高橋ちゃんダメですよね。はい、わかりました。信じろっすか、林さんっすか、どっちもいいっすよ、僕。どっちもいいっすよ。言ってください。
軽いノリが。
変わるんですよ。
でもそこのこう意識を変えないといけませんよね。
そういう、いやもう高橋ダメだよ、今のままでいいんだよ、国民の愚民どもがよって本気で言ってますからね。でそういうのと、へい旦那、社長、わかりました、会長、通させていただきましたみたいな議員どもが作り出すのがオールド自民なんですよ。
目を覚ましてください。
それと戦おうとしてるグループ。
うん。
まあ僕は全力で応援したいと思うし、僕はそうだと高市早苗さんはそう思いますよ。だから日本国民であれじゃ高市一択ですよ。でも僕が中国共産党だったら、新次郎、あるいは林二択ですね。どっちでもいい。まあどっちでもええわ、と。
うん、
僕が財務省だったら、まあまあ新次郎一択、あるいは林さんでもええか。
ね、
っていうか、高市以外何でもええわ、ですよね。
うん、
僕財務省だったら、
うん。
もうそんなん。そうなんですよ。だから、そういう構図があるっていうことを皆さんも気づいてますよね。
ね。
気づいてますよね。わかりますよね。
うん、
だからもう、政策内容は、そういう構図にあるということの証拠物件。
はい。
だから殺人事件を犯したやつの髪の毛みたいなもんでね、DNA 判定したらこれ、あ、最近 DNA 判定やばいけど、これ DNA 判定したらこれ、うん、あかんやつやろっていう、この DNA 判定は政策論として僕言ってるだけで、
うんうん、
どっちが犯人で、どっちが詐欺師じゃなくて詐欺師から救おうとしてくれる人なんかと。いうことがもう明らかなんですよ、政策論で。
うん。
で、後ろにいるやつのメンバーからしても。
はい。
はっきりわかるじゃないですか、うん。で、この既得権についてるのは中国共産党や財務省だけじゃなくて、オールドメディアもついてるってことですよ。
じゃ、つまり変わらない。
そうそうそうそう。だから、オールドメディアもそのオールド自民党とか、オールド既得権とビジネスやってるから、
うん、
ビジネス変えたくないんですよ。
むしろどんどんなんか、日本の利益を吸われていきそうな。うん、
そうです。
ね。
だからね、そういうオールドメディア、あるいはオールド自民党たちとの闘争なんです。さあ、これから戦いです。
戦い。
Into the arena に。もう戦いの場所に馳せ参じましょう。マイケル・シェンカーグループで Into the arena。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
大阪運輸倉庫は物流サービスを通じてビジネスとビジネスを、人と人とを運ぶから結ぶ。トランスポートからトランスハートへ、物流に心を添えて今日も私たちは結びます。サポート体制も充実、未経験者、女性の方も多く活躍。詳しくはホームページをご覧ください。ザ・トランスハートカンパニー、大阪運輸倉庫株式会社。
私たちが考えるタクシーとは単なる交通手段ではありません。わずかな時間であってもお客様に安全、安心、快適さを感じていただき、まるでハイヤーに乗ったような満足感をご提供したい。最高のサービスとマナーを実践、それが日タクマンの自信と誇り。明るく元気に今日もお客様の笑顔と出会いたい。そう、私たちは日本タクシー株式会社。
マイケルシェンカーグループでInto the arenaお届けしました。
もう血湧き肉踊りますね。
ルルルルルルルルルルルルル
ルルルルルルル
ルルルルルルルルルルルルルルル
ルルルルルルルルルルルルルルルルルル
ル
ルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル帰ってきたフライングアローという放題があるんですけども、
はい、
の、まあ、代表曲ですよね。これ今でも戦いのシーンでよく使われますよ。あのサッカーの得点シーンとかバーってダイジェストで流すときとか、
はいはい、
デレレレレレレレレレレレレとかね、や出てくるんですよね。いやこれもうね、戦いってね、なんかね、日本人あんまり最近ちょっと遠ざかってますけど、戦うこと自体が良くないってなってますけどね。
平和でね。
でもね、根本的にみんな好きなんですよね。戦い
好き。
だってジャンプとかめちゃ人気じゃないですか。
ああ、そういうことですか？
ね、なんか戦いは本質的に好きでね。だから戦いってね、なんか、道徳と倫理の延長なんですよね。悪い奴がいたら悪い奴と戦うっていうのが、これがもう昔からの戦いの原型であって、だって天皇陛下の三種の神器だって剣があるんだから。
武器ですね。
戦いなんですよ、
うん。
聖なる戦いという概念があってね、僕はね、そのアリーナっていうのはそういう戦いの場ってことですけども、
はい、
今回のね、10.4 高市小泉決戦っていうのはね、
うん、
やっぱちなみにこれプロレス風に書いてみたんですよね。
ずっと思いました、10.4 とかね。
そうそうそう。
はい、
うん。
思った。
そうなんですよ。
はい、
プロレスなんですよね。
はい、
この決戦はもう、これはね、この戦いは本当にね、オールドメディアであり、既得権であり、古い自民党であり、そういったものとの闘争なんですよ。
うん、
で、もう今、オールドメディアはもう、不当に小泉さんが、人気があるかのようにずっと煽ってるし、小泉さんがすごくいいこと言ってるかのように言ってるし、高市さんについてはなんかあんまりいい風に言わへんし、ちょっとなんか上げ足取り的なことをどんどん言って高市潰しをこうするし、それが官邸とも結びついてるし、官邸と、それからオールドメディア、テレビと新聞が結託をして高市さんを潰して、小泉さんを作ろうとしてる。そういうものと国民が戦ってるんですよ。その先頭に立ってくださってるのが、高市早苗さんだと、
うん。
そういうイメージでね、僕は。本当にそうですね。彼女本当にね、よくやってくれてますよ。
うん、
なんとか総理大臣になってもらいたいですね。いや、彼女以外でもっと素敵なことをね、言う方が、新次郎が言い出したっていいんですけど、この今日から。
そうですよね。
この一週間で言うんだったら別に新次郎さん応援してもいいけども、絶対言わないじゃないですか。うん、そんなもの。も
う断言できる。
公約でも明らかにしてるんだから、その嘘を、もう在籍日守るとかって言って。
はい。
でも、178名の金の引き上げもやらないって、もう事実を言ってんだから。それではね、もうしっかりね、戦って勝ってもらいたいですね。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
KBS 京都からお送りしています。
子供の頃に夢見た仕事。大きなバスでたくさんの人を乗せて走りたい。大好きなこの街の日常を守りたい。そうだ、バス運転士になろう。バス運転士を募集中。北港観光バスで働く5つの魅力や独自のキャリアアップシステムも充実。詳しくはホームページをご覧ください。あなたと一緒に北港観光バス株式会社。
定年まで無事故無違反で勤め上げるのが目標です。女性の私でも働きやすい環境が気に入っています。ドライバーから倉庫作業員、事務職員まで大阪運輸倉庫で働くスタッフは笑顔であふれています。関西一円の営業所と倉庫のネットワークで依頼主の大切なお荷物を日々責任を持ってお届けしています。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました、
うん、ということでね、これオールド自民との戦い、あるいはオールドメディアとの戦いなんですけども、はい、こんなデータがあるんですよ、
うん、
もう僕あのマスメディアのね、世論調査っていうのもものすごい歪んでるなと思って、すごいね気分悪いんですけれども、あの小泉進次郎がなんかすごく強いかのようにいつもデータで出てくるんですよ、
はい、
で高市さんは人気ないっていうことして、でこれなんであんなことを言ってるかっていうと、それを見た国会議員たちが、あ、じゃあ勝ち馬に乗ろうって言って進次郎さんを押すと、あるいはやっぱり進次郎さんって人気あるんやなと思って、まあ大丈夫やな、進次郎さん怪しいと思ったけどつって進次郎さんに入れる党員が増えると、そういう効果を狙った非常にね戦略的な
操作されてる、
そう操作された邪悪なものだと思うんですよね。その邪悪さっていうのは去年の世論調査ではっきり分かってるんですよ。これ2024年の総裁選の前の、うん、総裁選候補に対する世論調査なんですけど、日経読売では小泉高市やったら小泉の方がダブルスコアで、支持されてますよという報道が出てたんです、
うんうんうんうん、
でところがそのそれとは別にね、同じ時期にね、清井町戦略研究所っていう、まあ、独立系のオールドメディアではない、バイアスをかけない、ところが出した調査では、ほぼダブルスコアで高市さんの方が勝ってるんですよ。
まあ、逆じゃないですか。
逆なんですよ。だから、ダブルスコア、ダブルからダブルスコアだから4倍ぐらいの差が、
うんうんうん、
まあ、3、4倍ぐらいの差があるぐらい、まあ、データをもう流、ということをもうやってるんですよ。で、実際どっちが正しかったかって言ったら、うん、高市さん圧倒的な勝利だったわけですよ。
1回目のね、投票では1位でしたから、
うん。そうそうそう。だからそれから分かるように今、あの時から民の心は高市にあって、小泉にはなかったんだけど、
うん、
メディアはそうじゃないと言い続けた。で、今でもそうじゃないと言い続けてて。で、さすがに、今、小泉高市やったら高市の方がちょっと上って言ってるんですけど、
うん、
本当にね、これオールドメディアに騙されないようにしてください。だからしっかりと、その SNS なんかも含めてね、なんといってもね、やっぱ公約をしっかり読んでください。
うん。
うん、それを読んで、どっちがどうなんかっていうのを考えて。で、結局、小泉っていうのは石破路線をそのまま引き継ぐってことなんだから、石破があかんと思って、うん、その自民党から離れた人は、小泉だったら絶対戻ってこない。だから自民党を立て直したいんだったら小泉だって絶対ありえないんだと、
うん、
いうことはね、ぜひね、忘れないでいただきたいなと思いますね。
もう一週間切ってますからね、うん、10.4 まで、
うん。そうです。
皆さんしっかりと考えていきましょう。
はいはい、
そして表現者クライテリオンの最新号では、財務省は敵か味方か、こちらをテーマにお届けしております。書店あるいはインターネットで表現者クライテリオンで検索できるオフィシャルホームページからご購入ください。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
はい、それではまた来週月曜午後9時半まで、
さようなら。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、
北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。